小舟。私が中学生だった頃、一人の友人から聞いた話だ。彼がまだ10歳になる前のことだったそうだ。季節は夏。彼は当時、生まれ故郷の町から山を一つ越えた海沿いの小さな集落、そこに住む親戚の家に世話になっていた。友人と私は同じ町の生まれなのだが、彼には小学校に上がってから数年間、各地の親戚の家を転々とした時期があった。その日の午後、学校の授業を終えた彼はまっすぐ家には帰らず、道の途中、集落の外れにある浜辺に座り一人海を眺めていた。ゴツゴツした岩山に囲まれた浜辺は狭く、辺りに人影はない。足元には満潮時に打ち上げられた木くずやブイや発泡スチロールなどの漂着ゴミが行儀よく一列に並んでいる。そこは地元の人間にも忘れられたような静かな海岸だった。学校が終わり日暮れまでの数時間、彼はその海岸でよく他に何をするでもなく海を見て過ごしていた。彼がそれを見つけたのは太陽が幾分西に傾き、そろそろ夕方になろうかという頃だった。白波が引いた波打ち際に何かが転がっていた。沖から運ばれてきたのだろうか。日の光を反射してチリチリと光っている。ふと興味を覚えた彼は腰を上げて近寄り、次の波が来る前に拾い上げてみた。その物体については最初貝殻かと思ったそうだ。それは一対の皿を向かい合わせてピタリと重ね合わせたような二枚の半球状のパーツからなっていた。形はどら焼きに近く、大きさは手のひら大、色はミルク色、表面にはエナメル質のような光沢に加え、縁のあたりに針で開けたような小さな穴がいくつも開いていた。貝殻だと思って手に取ってみたものの、そのような特徴を持つ貝類を彼は知らなかった。それに、もしそれが二枚貝だとしたら、蝶子貝がどこにも見当たらないのも妙な点だ。指先で叩いてみると乾いた金属音がした。中は空洞になっているようだが、軽く振ってみても音はしない。果たしてこれは貝なのか、それともまた違う別のものだろうか。いくら眺めてみても正体は分からず、彼はそれをランドセルの中にしまい込み、持ち帰ってから改めて調べてみることにした。当時世話になっていた親戚の家は浜辺からそう遠くない海沿いの地にあった。帰宅後、今にいたおばに帰ったことを告げてから、彼は自分にあてがわれた2階の部屋へと向かった。机に腰を下ろし、カバンをひっくり返し、中身を机の上に広げる。そうして本棚から海の生き物に関する図鑑を取り出した。貝類の項目を中心に調べてみたが、該当しそうな生物は見当たらなかった。表面に開いた無数の穴は呼吸口のように見えたが、それはアワビのような一枚貝に多く見られる特徴らしく、やはり単純な二枚貝ではないのかもしれない。そのうち貝殻から夕食ができたと呼ぶ声がした。返事をして開いた図鑑の上に貝殻を乗せたまま部屋を後にする。一階に降りると今にはやはりおばだけがいた。漁師という職業柄か、彼はまだおじと一緒に夕食をとったことがなかった。おばは彼に背を向け台所で何か用事をしており、 電源の入ったテレビだけが楽しげに喋っている。食事の際、おばは一度だけ彼の方を振り向き、おかわりはと聞いた。彼が首を横に振ると少しだけ笑みを浮かべ、そうと言った。夕食を終え、2階の自分の部屋へと戻る。室内の明かりをつけ、彼はふと動きを止めた。部屋の中、何かが違っている。見ると、図鑑の上に置いたはずの貝殻が床に落ちていた。風でも吹いたのかと思い、窓の方を見やる。窓の外はとっくに暗くなっていた。ガラスの向こうには黄色い月がぽつりと浮かんでいる。あたりはしんとしていて、外の虫たちの鳴き声がやけにはっきりと聞こえた。そのまましばらくの間、彼は閉じた窓の向こう側を眺めていた。そうして机に座ると、拾い上げた貝殻を図鑑の脇に置き、調べ物を再開した。その日の夜、彼は夢を見た。彼は一人、緩やかな坂道を登っていた。時刻の感覚はなかったが、辺りの暗さから見て真夜中のようであった。歩いているのは見覚えのない道だった。閑散とした林の中をまっすぐに伸びている。路肩にはところどころ等間隔に腰の曲がった古びた街灯が立っていて、舗装されていない道を照らしていた。歩みながら振り返ると、遥か後方までずっと同じ景色。違いはそれが上りか下りかだけだ。彼は寝巻きのままだった。明かりの類は何も持っておらず、代わりになぜか今日海辺で拾ったあの貝殻を手にしていた。背後から吹き上がってきた風に、辺りの木々たちが無言で身じろぎをする。夢の中で彼はそれが夢であることに気がついていた。とはいえ、明晰夢と呼べるほどはっきり意識できたわけではなく、ただぼんやりそうなんだろうなと思ったのだった。また彼は全く知らない道であるにもかかわらず、この坂道がどこへ続いているのか、自分がどこへ向かっているのかを理解していた。海だ。この坂道を登りきれば海が見える。ただ同時に漠然とした疑問もあった。それは海へと向かう理由だった。この道は海へと続いている、それはわかる。ではどうして自分は海を目指して歩いているのだろう。ぼんやりとした思考がそこに行き着いた時だった。足の裏にわずかな痛みを感じた。その瞬間に夢は覚め、気づけば彼は現実の中に佇んでいた。あまりの唐突さに、まだ夢の中にいるのではと錯覚しかけたが、道を照らしていたはずの街灯と月は消え、代わりに目の前には見渡す限りの暗闇が広がっていた。夜風が体を撫でていく。かすかに葉が擦れる音と野鳥の鳴き声がした。目が慣れてくるにつれ、彼はそこが叔父の家から十数メートルほど離れた場所であることを知った。彼が立っていた場所のすぐ後方に家があった。玄関の戸が開いていて、明かりの消えた家の中は周囲の闇よりさらに濃く暗い。彼には部屋の戸を開けた記憶も、階段を降りた記憶も、玄関をくぐった記憶もなかった。無意識のうちにここまで歩いてきたのだろうか。再び 足の裏に痛みを感じる。見ると彼は靴を履いておらず、どうやらかかとに小石か何かが食い込んでいるようだった。地面に座り込んで傷の確認をしようとしたとき、乾いた音を立てて彼の右手から何かが滑り落ちた。何か手に持っていたらしい。しゃがみ込み再び拾う。暗闇の中目を凝らす。それは浜辺で拾った貝殻だった。そういえば夢の中でも彼はそれを手にしていた。貝殻を持ったまま彼はしばらくその場に立ち尽くしていた。しかし考えたところで何かがわかるはずもなかった。そのうち小さく首を横に振ると、彼は足の裏の皮が破けていることを確認してから家へと戻った。寝ている者を起こさないよう慎重に汚れた床と足を洗い、2階へと上がり布団に潜り込む。間もなく彼は2度目の眠りに落ちた。今度は勝手に起き上がるようなことはなく、夢も見なかった。次の日は学校が休みだった。幾分朝早く起きた彼は、朝食を食べ終わると、おばに麦茶入りの水筒を用意してもらい、家から少し歩いたところにある小さな漁港へと向かった。昨夜のことは二人には話さなかった。話したところで余計な心配をさせるだけだと考えたからだ。晴れやかな日だった。朝の漁港はしんとしており、穏やかな波の上ではロープにつながれた小型の漁船が何隻かへさきに止まる海鳥と共に揺れていた。松林の脇を通り抜け、途中でくの字に折れた防波堤を進む。防波堤の先端では一人の老人が釣り糸を垂らしていた。木でできた釣り具箱を椅子にして、眼前の海をぼんやりと見つめている。彼は老人に近づき、その隣に腰を下ろした。老人がちらりと彼を見合った。しかし言葉はなく、その視線はまた海へと向けられた。そのまましばらく二人で海を眺めた。彼らの背後、どこか遠くの方で鳥が鳴いた。また家を追ん出されてきたか、老人が言った。
違うよ、
彼が言った。またしばらく無言が続いた。ささくれた麦わら帽子を頭に乗せ、体は日に焼けて黒く、対照的に伸び放題のひげや眉ははっきり白い。老人は彼にとってこの集落にやってきてからできた唯一の友人だった。
釣れた？
少し声を大きくして尋ねる。
釣れん。
短くつぶやくように老人は答えた。確かにすぐ足元に置いてあるビクは空っぽだった。老人はその集落ではそれなりに有名な人物であり、またそれなりに避けられてもいた。死体を釣る男、老人はそう呼ばれていた。この漁港で老人が釣り上げた水死体は数十体にも上る。その噂はわずかに誇張された分を除けば真実だった。
ねえ、みちさん。
名前を呼ぶと老人はゆっくりと彼を見合った。
みちさんはこれ何だと思う？
彼はそう言うと昨日拾った貝殻をポケットから取り出し老人に見せた。 老人はゆっくりとその奇妙な物体を見合った。帽子の下の目がすっと細まり、日に焼けたシミとシワだらけの手が伸びてきて貝殻をつまみ上げた。彼は老人に向かってそれを拾った経緯と昨日の夜の出来事を短く話した。老人は貝殻を眼前にかざし、しげしげと見つめながら彼の話を聞いているようでもあり、全く聞いていないようでもあった。中に何かおるな、ぼそりと老人が言った。声がしよる。老人の言葉に彼は何度か目を瞬かせた。貝殻を返してもらい、自分の耳に貝殻を当ててみる。目を閉じ耳を澄ます。しかし何も聞こえなかった。鼓膜に意識を集中させる。風に木の葉がこすれる音、コンクリートを叩く波の音、セミと海鳥の鳴き声。やはり貝殻からは何も聞こえてこない。僕には聞こえない、そう彼はつぶやいた。しかし反応はない。老人は少しだけ耳が悪かった。ミチさんはこれを何だと思う？声を大きくして同じ質問をする。老人は先ほどからピクリともしない浮きを眺めながら、わからんとだけ言った。それから昼になるまで彼と老人は二人で海を眺めていた。その間老人の竿は一度も反応せず、魚一匹もしくは誰一人釣り上げることはなかった。それは昨晩とまるで同じ夢だった。彼は一人夜の道を海へと向かって歩いていた。どこまでもまっすぐな変わり映えのない緩やかな坂道、点在する街灯、道の両脇に生える雑草と木々、根巻きのまま手の中にはあの貝殻がある。すべてがまるで同じだった。ただ彼は自分が昨晩よりも目的地の海へと近づいていることに気がついていた。彼は歩いた。相変わらずなぜ自分が海へと向かっているのかはわからないまま、それでも彼ははっきりとした足取りで坂道を登り続けた。前方、坂道が途切れているのがうっすらと見えた。峠だ。あと少しで海が見える。不意に目が覚めた。いきなり世界が切り替わる感覚に彼は危うく転びかけた。闇夜の中、彼は幾分時間をかけて辺りを見回し、自らが置かれた状況を理解した。家から学校へと続く道の途中に彼はいた。家を出て昨晩よりもずっと長い距離を歩いてきたようだ。自分の右手をそっと見やる。彼は貝殻を握っていた。それはつい今まで見ていた夢がそうであったように、昨晩とまるで同じ状況だった。無遊病という言葉が漠然と頭をよぎる。その言葉が意味する症状も知識としてある。自分は病気なのだろうか。自覚はまるでなく、少なくとも今まで同じような経験をしたことはないはずだった。しかし現実に今こうしてここに立っている。し しばらく経って彼が出した答えは、そうなのかもしれないというひどく曖昧なものだった。そのうち思い出したように足がひどく痛み出した。街灯の下に行き照らしてみると、昨日怪我をした場所が再び破けており、さらにどこかにぶつけたのか、片足の小指の爪が割れて血がにじみ出していた。小さな切り傷や擦り傷もいくつかある。痛みをこらえながら戻ると、家には明かりが灯っていた。玄関へと近づくと、おばの声が聞こえた。電話だろうか、誰かと話をしているらしい。その声からして、彼女は明らかに気が動転しているようだった。不意に懐中電灯の光が彼を照らした。見やると、山の方へと向かう道からおじがやってきていた。彼を見つけると飛ぶように走ってきた。一体何をしていたんだと怒鳴り、彼に向かって手を振り上げた。しかし、その手が彼を叩くことはなかった。おじは振り上げた姿勢のまま、唖然とした表情で彼の血だらけの素足を見合っていた。家の中からおばが出てきた。彼女もまた彼を見やると、言葉もなくただ呆然とその場に立ち尽くした。
ごめんなさい。
二人に向かって彼はそう言った。先に我に返ったおじが上げていた手を下ろし、無言で家に入るよう促した。どこに行っていたのか等は聞かれず、怪我の処置をしてもらった後、その日は朝まで一階の居間で眠るように言われた。居間に布団を敷き、ぎこちのないまどろみの中、部屋の外で二人が話している声がぼんやりと聞こえた。
もしこういうことが続いたら、
おばの声だった。
声が大きい。
おじが言った。それ以上は何も聞こえなかった。彼は薄い掛け布団の中に頭まで潜り込んで眠った。次の日、昼過ぎに家を出た彼は、その日も漁港にいるはずの友人のもとへと向かった。朝、おじとおばは彼を病院へ連れて行くかどうかを話し合っていたが、結局もう少し様子を見ることにしたようだった。防波堤の先、昨日と全く同じ場所に老人はいた。その服装も、釣り糸を垂らす位置も前日と全く変わらず、夜通し釣りをしていたと言われても信じることができそうだった。隣に座ると、老人が彼を見合った。
また家を追ん出されてきたか。
いつものように老人が言った。
違うよ。
同じくいつものように返事をする。老人はいつもよりほんの少し長く彼を見合ってから、再び海に視線を向けた。
釣れた？
今度は彼が尋ねる。老人は無言だった。おそらく聞こえなかったのだろう。彼はちらりと陸の方を見合った。すると、いつも空っぽの陸の中に青い色をした何かが入っている。首を伸ばして陸を覗き込む。妙な色形の魚かと思ったら、それはただの青いゴム手袋だった。これが今日の評価ということらしい。彼はその手袋に触れようとした。 触らん方がええぞ。唐突に老人が言った。まだ指が入っとる。その言葉に彼は鼻腔の中に伸ばした手をそっと引っ込めた。老人を見やる。どうやら冗談ではないようだった。再び視線を落とすと、その青いゴム手袋には確かに妙に膨らんでいる箇所があった。彼は老人の異名を思い出していた。死体を吊る男。その噂が事実であることは知っていたが、実際に吊り上げたところを見るのは初めてだった。ゴム手袋ということは、指の持ち主は漁師だったのだろうか。溺れて亡くなり、バラバラになって海を漂っていたところを老人に吊り上げられたのか。老人はそれ以上何も言わず、指が答えるわけもない。彼は老人の横に座り直した。欠けた人間の一部がすぐそばにある。しかし嫌悪感はなかった。老人がいて、そばの鼻腔に人の指がある。それが当たり前であり、ごく自然なことのように思えた。しばらく二人とも無言でいた。海面のうちに反応はない。空を飛ぶ海鳥の影がすぐ足元を一瞬で横切っていった。昨日よりも照りつける日差しが強く、セミの鳴き声がうるさい。座っているだけでじわりと汗がにじんでくる。ふと何かが彼の頭に乗せられた。見やると、それは老人の麦わら帽子だった。老人は何事もなかったかのように釣りをしている。初めて見る老人の頭は、額が広く、ひげと同じ色をした白髪があった。老人の帽子は大きく、唾も広かったので、その影の下に小さな彼の体はほとんど隠れてしまった。ありがとうとは言わなかった。老人も何も言わなかった。しばらくして、彼は持参してきた水筒の蓋にお茶を注ぎ、老人に差し出した。老人はそれを受け取り、一口飲んで彼に返した。やはり言葉は何もなかった。そのまま数時間が経った。あたりはまだ明るいが、日はだいぶ西の方に傾きかけている。帰ろうと思い、彼は立ち上がった。老人はまだ釣りを続けている。帽子を脱いで老人の頭の上に戻し、そのまま立ち去ろうとした。
船かもしれんな。
老人の言葉に振り返る。意味が分からず、彼は尋ね返した。
船？
中に人がおって、海から来よったんなら船じゃろう。
老人はそれ以上何も言わなかった。彼はズボンのポケットに手を当てた。あの貝殻は今日も持ってきていた。なぜかはわからないが、手放してはいけないような気がして、捨てる決心もつかず、ポケットに入れたまま持ち歩いていたのだった。
船。
形こそ彼が知っているものと違ったが、それが船であるという考えは不思議なほどしっくりときた。あの夢のことを考える。二日続けて見た海へと向かう夢。何か形のないものがピ ピタリとはまる感覚があった。自分は今日もあの夢を見るだろう。根拠は何もなかったが、彼ははっきりとそう思った。しかし、再び家の者に迷惑をかけることは避けたかった。足の怪我だってひどくなるかもしれない。彼は隣の友人を見合った。老人は釣り竿を手に、いつものようにじっと海を眺めていた。どうしたらいいかと尋ねても、老人はきっと、わからん、と言うだけだろう。彼は一人で考え、答えを出した。着ていた上着を脱ぎ、防波堤の上に広げる。そうして、再び老人の隣に腰を下ろし、広げた上着の上に寝転がった。横向きに膝を丸めて目を閉じる。昼間に比べれば、差すような日の光は幾分弱まったものの、コンクリートの堤防にはまだ十分熱が残っており、広げた上着を通してそれが伝わってきた。夜に家で眠るから問題になるのだ。だったら先にここで一眠りし、夜は起きていればいい。そうすれば少なくとも家の者を悩ませたり、足の裏の怪我がひどくなることはないだろう。ねえ、みちさん。寝転がったまま、目を閉じたまま、つぶやくように彼は尋ねた。死んだ人ってどうやって釣るの？おそらく聞こえてなかったのだろう。老人は何も言わなかった。答えを待っているうちに、いつの間にか彼は眠りに落ちていた。あの道を歩いていた。二日間見た夢と同じ道。右手にはあの貝殻。ただし、その日の夢の内容はこれまでとは少しだけ違っていた。まだ辺りが暗くなりきっておらず、夢の中の彼は寝巻きではなく靴も履いていた。峠まであと少しの場所に彼はいた。歩調を早める。すぐ前方に見える坂道の終点、その先にはほのかに暗くなり始めた空が広がっている。三日間かけて彼はようやくたどり着いた。峠に立った彼の目に海が映った。意外にも海はすぐ近くにあった。今まで登ってきた緩やかな坂道とは真逆の急な下り坂が曲がりくねりながら海へとつながっている。下り坂の終点、そこには小高い岩山に囲まれた狭い浜辺があった。見慣れた風景。学校帰りにいつも寄るあの貝殻を拾った場所だった。とはいえ、近くにあるはずの民家や峠航路は見当たらず、見覚えのない景色の中に突如現れたそれは、一枚のジグソーパズルの絵の中に一つだけ全く別のピースがはめ込まれているかのような、ひどくちぐはぐなものだった。海岸には大勢の何かがいた。遠目にもそれが分かった。それらは人の形をしていたが、人とも言い切れないおぼろげな何かだった。小さな浜辺にしめき合い、ゆらゆらと揺れている。彼は坂道を下り始めた。海に近づくにつれ、彼はあの海岸に佇む全員がこちらを見つめていることに気がついた。まるで彼が来るのを待っているかのように。唐突に 罪悪感にも似た感情が湧いてきた。転ばないように注意しながら小走りで坂を駆け下りる。その間にも徐々に日は傾いていく。急な坂道を降り切り海岸にたどり着いた頃には山の向こうに落ちる夕日が海をオレンジ色に染めていた。海岸にいた大勢の何かは彼が到着すると一斉に左右に避け海までの道を開けた。それらは人の形をしたもやのようでありながらちゃんと色がついていた。はっきりとは見えずとも大まかな服装や年齢、男女の違いくらいは見て取れた。中には一部体が欠損しているように見える者もいれば、彼と同じくらいの背丈の者もいた。それらは声を発することはしなかった。ただじっとその場に立ち尽くし、彼を見つめていた。走ってきたせいで乱れた息を整えながら、彼はゆっくりと彼のために作られた道を海岸まで歩いた。夢の中で彼は理解していた。自分がしてしまったこと、そうして自分がこれからしなければならないこと。寄せてくる波が足先に当たった。一瞬躊躇のような感覚を覚えるも、彼はそのまま海の中へと進んだ。そうして太ももが浸かるくらいの場所で一度後ろを振り返り、彼を見つめる大勢の何かに向かって頭を下げた。同時に何か言ったはずなのだが言葉にならなかった。夢の世界には音がないのかもしれない。そうして彼は右手に持っていた貝殻を海の中に放した。その瞬間、ひときわ大きな波が彼の背中にぶつかった。水しぶきが跳ね、思わず浜の方へよろける。再び見合った時にはもうあの貝殻はどこにあるのかわからなくなってしまっていた。ふと浅瀬に立つ彼の横を誰かが通り過ぎていった。夕日に染まる沖へ、だんだんと深くなる浜を、足、腰、肩、頭と水の中に消えていく。一人、二人、それ以降は数えられなかった。大きいものも小さいものも、男のようなものも女のようなものも、腕がないものも足がないものも、皆沖へと向かって進んでいく。今度は彼がその様子をじっと見やる番だった。どれほどの時間そうしていたのか、随分と長い時間がかかったようにも感じた。最後の一人が海中へと消え、気がつけば彼はただ一人浜辺に取り残されていた。空が赤から紺色に移り始め、空よりも先に海が黒く沈んでいく。彼は腰まで海水に濡れながら、海と空の色が移り変わる様をぼんやりと眺めていた。風邪をひくぞ。後ろで声がした。振り向くと浜辺に老人が立っていた。いつの間にか彼が下ってきたはずの一本道はなくなっていて、代わりにそこには普段使う家から学校へとつながる道があった。どのタイミングで夢から覚めたのか彼にはわからなかった。すでに辺りは十分暗い。老人は釣り道具と一緒に彼が寝る前に敷布団にしていた上着を肩にかけていた。海から上がると 今さらながら足の傷に海水が染みてチクチク痛んだ。夢の中で彼が気づいたこと、理解したこと、人のような何かに頭を下げた時に発したはずの言葉、すでにそれらは遠い過去の出来事のようで、普段見る夢がそうであるようにはっきりと思い出すことはできなかった。あれは本当に船だったのか、だとしたら誰が乗ってきたのか、誰が乗っていったのか。老人から上着を受け取る。手に取るとまだ暖かく太陽の匂いがした。ただ少なくともこれで家の者に心配をかけることもなくなるだろう。それはやはり根拠のない確信だったが、実際その日以来彼の無遊病はピタリと止んだ。そうしてもう一つ、彼には確信していることがあった。それは今までがそうであったように、ここでの生活もまた長くは続かないだろうということだった。老人が彼を置いて一人帰ろうとしている。上着のボタンを止めながら彼はその背中に声をかけた。ねえ、みちさん。老人は返事をしない。それでも構わず彼は言った。魚ってどうやって釣るの？それは彼にとって死体を釣ることと同じくらい素朴な疑問だった。老人が立ち止まり振り返った。聞こえたのか聞こえていないのか、どちらでもよかった。彼は小走りで老人に追いつくと、この耳の遠い友人に向かってはっきりと、今度はちゃんと聞こえるように同じ言葉を繰り返した。以上、小舟という題名の話でございました。